高山俊吉気分青信号。
こんにちは、車のお話です。徳島県の情報で最近新聞で知りましたので、それを踏まえてちょっとお話をしたいと思いますのは、夜間歩行者をはねた死亡事故の統計を取ってみたところ、右側から横断してくる人をはねて死亡させてしまった事件が7割を超えていたという、そういう記事でした。徳島県内で、昨年まで5年間の夜間の事故のうち、道路横断中の歩行者が車にはねられて死亡した事故を調べたんですね。そしたら車から見て右から左に横断していたケースが 70% を超えていたと、そういう話なんです。どうしてそういうことになるのだろうかということなんですけれども、皆さんは前照灯ヘッドライトの照射距離のことをご存知でしょうか。ヘッドライトの照射距離というのは、実は左右は非対称です。左右は対照的でないんですね。どう違うのかというと、右側のライトはやや下向きというか内向きというか、対向車線の方向にをあまり強く照らさないように操作されています。ライトが上を向くとか下を向くというのは、ライトにこう向きをつけて、上向けたり下向けたりしているわけではありません。実際にはライトが光を発するときに、それを反射するリフレクターの角度を変えて、上の方を向けるか下の方へ向けるかというような形で、反射鏡の角度の付け方で光の方向を変更させると、調整する、そういうことになってるんですけれども、さて右側のライトは対向車線を走ってくる対向車両のドライバーにの幻惑をさせてはいけない、眩しいというふうに思わせないようにしようということで、右側を少し内側に向ける、そして下向きにするという形にするために、左側と右側では対照的ではないんですね。でそういうこともあって、右側から横断する歩行者が歩行者から見ると、左手から近づいてくる車の前照灯に気づくのがちょっと遅れるということがあるのではないか、このように県警は分析をして注意をドライバーに呼びかけているらしい。実際に照射テストなどをしてみると、どちらかというと車の真ん中、左右の前照灯の真ん中にから左側右側とこう分けてみますと、右側の方が照射範囲がちょっと暗いんですね。したがって右から来る人がをこう照射する程度が低いというんですかね、あまり明るく照らさない。だから走っていくドライバーの側からも右側から来る歩行者の発見がちょっと遅れ、そしてまた右側から来る歩行者にとっても、左側から来る車の右のライトの明かりをあまり強く感じないという傾向があるのではないかということです。でこのことと、実は高齢者社会ということと絡んで、統計分析が示しているものをもう一つ、高齢者との関係で考えてみますと、この5年間の交通事故の被害者は65歳以上が9割を超えるんですけれども、その中で、右側から横断をしていた人が非常に多い。 全体の 70% を占めていたということは、加齢によって、年齢が進んだことによって視力低下が進んでるんではないか。でそのために車を本当はかなり近くに来ているのにもかかわらず遠くにいるように感じてしまっているというようなことがあるのではないか、そういうことも県警は見ているようですね。実際にどうしたらよいのかということですけれども、対向車線を走ってくる車がある時はハイビームは避けなければいけない。ハイビームというのは対向走行車両がない時に使うものだというところは、これはちゃんと守らないと対向走行車両にとってはとても目が眩しくてたまらなくなり、そのことが別のまた危険を発生させるきっかけにもなりますので、それはいけないのですけれども、しかし対向走行車両がない時にはできるだけハイビームを使った方がいい。そうすることによって、右側から横断してくる歩行者を発見することが早まるし、また横断歩行者から見ても左側からの車両接近を早く感じ取ることができることにつながるので、まあ、このロービームとハイビームの使い分けを何て言いましょうか、状況に応じて状況即応型といいますか、状況にすぐに対応するように頻繁に使い分けていくというような運転行動が実は安全につながるのではないかということなのですね。道交法は夜間は原則ハイビームを使うようにというふうに規定しています。その行動は対向車線を走る車の走行障害にならないことということで、ドライバーは慎重になる傾向が現実にはあるのですけれども、でそれはそれで正しいのですけれども、しかしながら対向走行車両がない時にはきちんとハイビームに戻すということも同時に行うことによって、安全の確保に努めてほしいと、まあ、いわばこまめな使い分けというんでしょうか、それがとても大事だということをこの調査は教えているように思います。皆さん方の日常の、夜の運転行動はどんなふうになっているのかなということを考えますけれども、ぜひそこでも安全確保のことを考えていただければというふうに思います。今日はここまでにしましょう。